はい、二日前です。前田さんよろしくお願いします。
はい、戦後80年ということで、今、現在とですね、ちょっと、照らし合わせて、考えてみたいなと思ってるんですけども、僕が、この、最近思ってるのがですね、イスラエルのね、状態と、あと、2023年の10月かな、ハマスが、イスラエルを吸収するっていうか襲うんですけども、そこから、イスラエルとアラブの戦いみたいなのが、ここ3年ぐらい2、3年続いてるんですけども、これって、結局、どちらが先にね、攻めたかっていうのは非常に問題になるんですよ。で、ハマスって、が攻めたからハマスが悪いっていうことで、イスラエル軍がボコボコにする、ガザ地区をボコボコにするんですけども、この、歴史的に言うともう、やったやられたをずっと繰り返してるわけですよね。にもかかわらず、なんかこう、ハマスが悪い、ガザ地区が悪い、ヒズボラが悪い、フーシ派が悪いって話になってしまうんですけども、でも、その以前の段階で、多分イスラエルは相当、パレスチナをいじめてですね、かかってこい、かかってこいっていうことを言ってると思うんですよね。だから、それと同じ文脈でですね、当時の、日本もですね、だいぶアメリカからいじめられてですね、第1回目で、話したように ABCD 包囲網で日本は資源を確保しなきゃいけないっていう窮地に追い込まれてて、真珠湾に最終的に行くわけですけど、あれも、ちょっとルーズベルト大統領に、こう、巻き込まれたというか、引き寄せられたところがあって、当然アメリカは、まあ、暗号解読してましたから、日本が真珠湾を攻撃するのは分かってて、ま、行くわけですよね。その辺のちょっと背景を、シンさんちょっと解説していただいていいですかね。
はい。まあ、ルーズベルトは、まあ、戦争しないっていうことで選挙を通ってますから、
うん、
積極的には、戦争に向かっていけないという事情がありましたよね。うんうん、それと同時に今度はチャーチルですね。
はい、イギリスね。
要はヨーロッパ戦線にどうしてもこのアメリカを引き込みたいという、またルーズベルトもチャーチルからの要請もあって、
って、
うん、はい、宣戦したいと。うん、それには名目がどうしても必要と。
うん、
まあ、要は日本に先に、撃たせると。
そういうことですね。
で、さらに奇襲攻撃っていうふうになるように、うん、まあ、いろいろ仕組んだ、まあ、先ほど前田さん言ったように、おっしゃったように、もう全部解読して分かってましたから、うん、日本はちゃんと真面目に宣戦布告書を出したとしても、
そうですよね。
それが、まあ、遅れて届くような形をとって、う
ん、受け取ってないよって話なんですよね。
ね、アメリカ国民
も、アメリカってなんか西部駅みたいですね。先に抜けみたいな世界です
よね。そうですね。本当、
うん、
アメリカ国民も騙したわけですよね。
うん、そういうことですよね。
ね、まあ、そうやって、この日本というのはとんでもない国なんだっていう、もう、前回の放送でも話した、アメリカは日本の中国侵略に加担しないっていう、
うん、
そういう論文を出したりとかですね、うん、本当はね、スペイン風邪でみんな逃げちゃっただけで、日本だけが守ってたと、
うん、
まあ、それを上手に使ったりとか、
うん、
まあ、とにかく今もそうですけど、情報戦、まあ、
ですね、
ね、こう、日本は本当情報戦弱いですね。
うん、
まあ、見事にやられたっていう感じで、で、まあ、さっきのパレスチナ・ハマスの話に、またつながっていくと思うんですけど、この第二次世界大戦が終わって、大東亜戦争終わって、3年後に、イスラエル建国してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
この時も無理やりですよね、もうパレスチナの人たちが住んでるところに2000年前ユダヤはここに住んでたんだっていう形で、
うん、
もう乗り込んでったわけですから、うん、ですから普通に見たらイスラエルの方が住んでる人たちを要は避けて国作ったわけですから、
うんうん、
しかも戦争ですよね、
うん、
だから本当は話し合いで一つ一つ、それこそこの FMR 首相とかもとにかくルーズベルトに話し合いたいってずっと言ってきてるわけですよね、うん、 まず、まあ、ルーズベルトはルーズだからって、なんか冗談に言う人いますけど、ずっと逃げ回ってきて、
うん、
その上で、まあ、さっきの ABCD 法案は、とにかく戦争をやりたかったと。
そうなんですよね。当時も現代も、やっぱり戦争をやりたがる人たちがいてですね、うん、今、新さんおっしゃった、今のイスラエル建国の背景にも、シオニストっていうね、いわゆる、ユダヤ教の人とそのシオニストっていうのはある意味ちょっと分けて考えなきゃいけないぐらい、今のシオニストって、特に、第6次ネタニヤフ政権はもうひどいなと思うんですよね。このジェノサイドね。まあこの話するとまたちょっとずれちゃうので、また別途しますけども、いずれにしろどうしてもあそこで戦争を起こして、だって、国連でイスラエルが建国した翌日にアラブは、攻めてくるわけですから、もう、なんかもう予定調和的に戦争が仕組まれてるんですよね。だから我々歴史を学ぶときになんかこう、日本とアメリカが、戦争したとかですね、いうことを表面的にはこう学ぶんですけども、その裏には、なかなか現実、なんていうのかな、裏が取れないような、いわゆる記者の横で言うと裏が取れないようなところで、相当の暗躍とかですね、その工作活動がものすごいあってですね、
はい、
歴史って実は動いてますよね。
そうですね。国と国の戦いのように見せてるけど違うという。
うん。
うん、当時なんていうの、戦争が外交の最終手段みたいな匂いがすごくあるんですけど、うんうん、今それができなくなってきているから、ちょっと変わってきたんだなっていう気はします。はい。
まあ、本来はね、外交でやるべきことなんですけども、それが、機能しなくなると、軍事的に、という形になりますよね。ドンパチを始めると。ただ、今日、まあ、先ほど新さんおっしゃったように、情報戦がもっと、過激になってますよね。いろんな形で、サイバーだとか、宇宙だとか、認知戦だとかですね。もうこれもある意味、戦争と言っても過言ではないような状態ですし。
まあ、次世界大戦もうやってる最中だっていうね。
うん。
ふうに見てる人たちも多いですよね。
ですよね。まあね、台湾と中国の、情報戦というかね、認知戦なんか見てるともう始まってと言っても過言ではないぐらい、いろんな駆け引きがありますよね、今。
はい、
うん。まあ、いずれにしろ戦後80年ということで、今そういった、番組だとか、いろんなコンテンツがいろんな出てますけども、まあ、この時期にね、こう見直すっていうのもすごく大事なことだと思うし、今現代も、ウクライナ、ロシアの問題やイスラエルとアラブの問題とかっていうのも、現在進行形で続いててですね、まあ、新さんおっしゃった国家と国家という、表向きは国家と国家になるんですけども、その裏では、いろんな、なんていうのかな、経済団体的な、圧力団体的な、民族的なとかですね。
はい。
いろんな集団とかがあるので、うん、宗教的なもそうですよね。
はい。
で、まあ暗躍してますよね、いろんなものがね。
もう結局そこが、もう全部、第一次世界大戦もそうだったですし、
うん、
二次大戦で現在と、うん、もう全部って言っていいんじゃないかなと思うんですね。
うん。
うん。だから、で、な、国と国は、そういうふうにやってると思ってるかもしれないけども、
うん、
実はこうなんだっていうふうに発言してる民族とかもいるんですよね。
うんうん、
ねえ。それ、文書がですね、
うん、
ずっとバンされ続けてきてたんですけど、
うん、
最近消されない文書があるんですよ。
ああ。
はい。まあ、このシオニスト、の一つですけども、
うんうん、
ローゼンタール文書。
はいはいはい。
はい。ローゼンタールという29歳の若者がですね、
うん、
ベラベラ喋っちゃったという、
うん、
アメリカの保守派月刊誌で喋っちゃったっていう、うん、その内容が最近消されないんですよ。なんでなんだろうなっていう、ここも不思議なんですね。
うん、
それは、まあ、どういった内容なんですか？ 感
覚。もう要は我々が仕組んで全部やってきてたんだよっていう内容なんですよ。
なるほど、シナリオがあるってことですかね。
シナリオがあるってことですね。シナリオ通りに全部我々がやってきているのに、それに気づかないし騙されるお前たちはもう家畜同然だっていうようなね、そういう文章なんですね。結構長い文章だし、これ1776年に最初出版されて、で、次、1976年ですね。最初の出版が。で、その次、インタビューした、月刊誌の編集局長を殺されちゃってるので、同僚が1994年かな、に再出版またしてるんですね。これが全部一つのつながりになって、出てるんですけども。ここはあんまり触れるといけないのかちょっとあれなんですけど。
このラジオでもやばいですか？
いや、こんな感じで話すことは大丈夫だと思うんですけど。で、最近バンされないから、不思議に、で、もう、要は計画通り行ってるから、もう何されても追いつかないよって宣言してるのかなっていう。
もうベルトコンベヤーに乗っかってますよっていう話ですかね。
そうですね。
歴史はそっちの方行ってますということですかね。
もう隠さなくてもいいか、みたいな。
あ
んな感じなのかなという。
なるほどね。特に、パレスチナというかね、あの地域は非常に、ユダヤ教とイスラム教とキリスト教のね、三大聖地なのでね。
そうですね。
そういった話もちょっとまたやりましょう。はい。